それでは続きまして、今日のメッセージの中心となります聖書を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、伝道の書11章の1節から10節、第3版ですと旧約聖書ですね、1114ページになります。新改訳ですと1153ページになります。聖書朗読していただき、その後一切を行われる神と題して藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。
聖書を拝読します。伝道者の書11章。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出す。あなたの受ける分を七八人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかをあなたは知らないのだから。濃い雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒れると、その木は倒れた場所にそのまま横たわる。風を警戒している人は種をまかない。雨雲を見ている人は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様に、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。あなたはあれかこれか、どちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないのだから。光は心地よく、日を見ることは目に心よい。人は長い年月を生きるなら、ずっと楽しむがよい。だが闇の日も多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは虚しい。若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたは自分の思う道を、また自分の目の見る通りに歩め。しかし神がこれらすべてのことにおいてあなたを裁きに連れていくことを知っておけ。あなたの心から苛立ちを除け。あなたの体から痛みを取り去れ。若さも青春も虚しいからだ。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、秋の一日を与えてくださり、また私たちに人生を与えてくださったことを感謝いたします。季節は巡り、私たちは永遠の家に向かって一歩一歩進んでいますけれども、どんなことが待っているのかわからない人生ですけれども、あなたに信頼し、またこの聖書の御言葉を杖として歩むときに、あなたは私たちのそばにおられ、私を守り導いてくださるお方であることを知る信仰へと引き上げてくださることを感謝いたします。この御言葉を通して、この敬老の日礼拝にあなたが語られることを私たちが信仰を持って聞くことができるように、聖霊様が導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。夏の終わりに、これひまわりでしょうか。そうですか、はい。小さなひまわりを何ていうか皆さん聞いたことありますか。私が勝手に考えたんですけど、小回りって言います。まあそれは別にしまして、時代はどんどん変化しています。 そして昨今は少子高齢化という言葉が聞き慣れている言葉の一つになり、そして日本の高齢化率が調べると令和3年現在では 28.6%、 まあ今5年ですから30% に近づいているのではないかと。かつて日高にいた時の高齢化率が 30% だったと思うと、全体で 30% というのはすごい高齢化率だなと思うわけです。まあ、100歳を超えた人が、日本全国では何万人もいるということで、人生100年時代と言われていますけれども、その時代に私たちはどのように生きていくのかということを、伝道者の書は人生のあらゆることを経験したと言われている、ソロモンが自分を伝道者として読んで、語っているもの で結論は見事にもう記されているわけですけれども、その前の11章を通して、敬老の日にちなんで、ここからテキストとして選びました。で、高齢化ということとともに経済格差が世界中で広がってきている。日本も例外ではないわけです。スイスのある金融企業が調べたところによると、世界中の富のうち 45% はたった 1% の者たちによって独占されている。一説では26人の大金持ち、大企業、そして IT 企業、グローバル企業のトップの人たちが一つの国の資産を一人で持っているというようなすごい時代に今なってきているわけです。一方、貧しい人たちが一日3食食べられない、日本でも朝ごはん食べないでいる子どもたちがたくさん今増えてきています。この教会は1985年のエチオピア大干ばつによる食糧危機に伴って、私たちにも何かできることないだろうかということで、チャリティーバザーを始めて、それを長い間続けました。そして売り上げを現金として国際飢餓対策機構を通じて、困っている必要を抱えている国々に送ってきたわけです。それは神様が喜ばれていることだと感謝しています。で、今日本社会でも食料危機、食料自給率はわずか 36% 前後で、今食料安全保障という言葉が聞かれるようになって、ウクライナの戦争もそうですが、アフリカの国々がウクライナ産小麦を買うことができない状態になって困っている。で、日本に対して世界が売らないという判断をしてしまうと、もうこの日本社会は朝ごはんにパンを食べられない、あるいはいろんな食物を摂取することができないという、そんな困ったことになりかねない時代なんですね。で、そういう中で、日本社会が今どういうふうにこれから変わっていこうとしているのか、やはりそこは人間の善意、憐れみの心が引き出されることにもなるわけで、日本各地で子ども食堂というものが開設されて、そして子どもたちがそこに行って温かい食事を食べられるように、室蘭の社会福祉協議会でもあの建物の中で子ども食堂を開いているということがあります。で、この伝道者の書を通して教えられたことは、世界には2つの流れがある、人生には2つの流れがある。一つは外側から内側に集める生き方、もう一つは内側から外に、散らす生き方。旧約聖書はイスラエルの人たちが神様の祝福を内側にと集めた流れというものが こう示されているわけです。一方新約聖書ではイエス様が出て行って全世界の人々に福音を伝えるということと、憐れみの心を持って貧しい人々に手を差し伸べるということを示しているわけですね。で、今朝まあ座りながら説教のことをいろいろ巡らしているときに教えられたことは、どちらかではないということだったんです。外側から内側に集めることは悪いことではない。でもそこで終わってしまったら、それはその人自身がやがて神様の前に出たときに困ることになってしまうんです。集めたらそれを流すことによって一つの流れが循環していくという世界を神様が示しているのが聖書の教えではないかということを、まあ、先ほど瞬間的に考えたことを今紹介しているわけですが、この11章は10節までの中で第一に1節から4節の段落で、まかぬ種は生えないということを教えているかと思います。あなたのパンを水の上に投げよう。パンを水の上に投げたらふやけちゃって何にもならないと、私たちは物理的にはそうなることがわかるので、なんだろうこれはと思うわけですが、このパンは実際の食物、あるいは生活するのに欠かせない物質、そして手の技、労働、そして聖書の御言葉と考えることができます。これは人が生きるために欠かせないわけですね。人は多く集めることに熱中しますが、聖書はこれらのものをパンを水の上に投げることを勧めています。それは一見無駄に見えることですが、散らして何にもならないことのように見えますけれども、あえて聖書はそれを勧めているわけです。御言葉を出していただきますと、コリント第2の手紙9章8節から10節、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいますとあります。そのように自分の持っているものを他者のためにまく、散らす生き方を私たちが実践するならば、それは後の日に見出す祝福とも読むことができます。無駄にはならない、まあ、憐れみの心とそして施しっていうのは聖書の中にずっと神様が示しておられる人間社会の中で、金持ちと貧しい人がなくならない、どんなに、まあ、平等な社会を築こうとしても、人類の歴史の中で豊かな人と貧しい人はなくならないと書いてあります。しかし神様は豊かな人はダメだと言ってるわけではない、貧しい人は貧しいままでいいと言ってるわけではない、その両者の間に憐れみの心が流れ、そして施しが実践されていくことで社会は豊かになっていくのだということを教えているわけですね。後の日に見出すということは、私たちにはそれは計算できないわけです。神様が分からなければそれは無駄にしか見えないわけですが、しかし神様を知ることはそれが幸いなことだと理解できるわけです。濃い雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ、それは必然なんですね。まあ今年暑い夏、そして海水温が上がり、そして水蒸気が大量に上っていって、それが雨となって線状降水帯と言われる、そういった大雨になって帰ってくる、それは必然なんだ。同じように私たちが自分のパンを誰かのために 投げるならば、水の上、水っていうのは聖書の中では人間社会を表す言葉として使われるんですね。人々の中にそれを投げるならば、それは必然的に私たちにも返ってくる。それがいつどのようにしてかは私たちには分からない。でも人生には災いの日があるから、それを7人か8人に分けておけと聖書は勧めるわけです。一人ではない。あなたの手に善をなす力があるときにはそれを拒んではいけないとも語っている箇所があります。人生は誠に厳しく欠乏することがたくさんあります。しかし聖書は神が全ての所有者であるので、明日のことを思い煩うことはないと教えています。実際そのような状況になったら私たちは思い煩うことがたくさんあるわけですけれども、思い煩う中でも聖書に心を向け神様に祈るならば、神様が全てのことを知らせておられるということが私たちの魂には分かるんですね。そしていたずらに、ああすればよかった、こうすればよかった、明日どうしようというふうに思い煩うその嵐から救われて、心の落ち着きどころ、神様のもとで私たちは安らぐことができる、その平安を得ることができるわけです。すべてのものを神様が持っておられるということは、詩篇の24編1節に出てきます。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。これが分かると私たちは、大金持ちがどれだけ集めようとも、ああそれは神様がやがて用いられるものだと知ることができるわけですね。お金持ちを割り当てる必要はなくなるわけです。神戸の集会に出席した時のことをお話ししたことがあるかもしれませんが、まあ集会では必ず献金、席上献金というのがありますね。で財布を探したら千円札がなかったので、なけなしのお金を、まあ、献金箱の中に入れて、その集会を終えてから出てきましたが、たまたま一人の親しい知人に久しぶりに会ったんですね。でひとしきり、まあ、話をして別れようというときに、まあ、握手をするわけですが、その右手のひらに何か違和感を感じたんですね。そして手を離してみたら一万円札がそこにあったわけです。私はまあ受け取る義理はないので、理由がないので返そうとその人に、それを渡そうとしたら、彼はいや、これは神様の恵みです。そう言われると断れないというのが、まあ、クリスチャン同士の関係ですけども、まあ、そういうことがありました。それはまあ私の中に、記憶の中にしっかり残っている一コマですが、私たちは、まあ、一般社会でもお金は天下の回り物ということわざが使われることがありますけれども、もし自分に余裕があったら、まあ、その詩人のようにかっこいいことをしてみたいなと思うことがよくありました。私たちは、使用する権利を与えられているということも素晴らしい恵みだと思います。そして神様が人生の私たちの営み、あるいは経済行為の収支、そして帳尻を合わせてくださる方だということですね。はっきりとそれは自分の経験からも言うことができます。ですからイエス様が教えてくださったように、明日のことを思い煩うな、天の父があなた方のことを心配していてくださるということをさらに心に留めていきたいと思います。第2は5節からの段落で、成功させてくださるのは神であるということ、あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様に風の道がどのようなものかを知らない。 まあ、現代はレントゲンやいろんな電子機器が発達して人間の体の中がはっきりと見えるように、そして胎児の成長の過程も見られるようになってきました。ですからこれは古いという人もいるかもしれませんが、しかし風の道がどのようなものなのかは知らない、まあ、台風とかやってくると、まあ、渦を巻いてこう吹き荒れるわけですけれども、風の道がどのようなものかを知らない、そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。自然の摂理という言葉がありますし、神の摂理という言葉を私たちも使いますが、私たちの人生に神様が何を行われるのか、私たちの一生涯を神様はどのように導くことをされているのか、全体像は分からないんですね。起こってみて初めて私たちは、あ、これは神様がしてくださったことと分かるわけですけれども、一切は分からない。だから分からないということを認めざるを得ない。認めなければいけない。にもかかわらず私たちは知っている。まあ、天気予報はしっかりと長期予報までこう教えてくれるので知ったつもりになるわけですが、時々天気予報も外れるわけですよね。すべてのことは分からない。だから、まあ、林家こん平じゃないけど、あの私のカバンの中には若干の余裕がありますということがありますが、私たちの知識、そして私たちのマインドと呼ばれるこの思いや、感情の中に神様が触れてくださるところ、神様が、使用してくださる部分を開けておかなければ、人間が全てのことを把握している、知っている、理解していると思い始めたら思わぬ、まあ、顛末が待っていることがありますが、私たちは、辻島が合わず、なぜこんなことが起こるのかという疑問が渦巻くのが人生ではあるけれども、しかし今は分からなくても後に分かると、イエス様が弟子たちに教えられたように、後になって分かることをやっぱり、分けておく必要があるわけですね。災い転じて福となすということわざが世の中でも使われますが、先週木曜日、札幌で選挙区女性の集いというのがあって、まあ、4人出席してきました。で、講師は小見堂和弘先生で、ここでも礼拝席を語ってくださったことがありますけれども、まあ、小見堂先生とは少し親しいので、食事の席で隣同士だったので、あのいろんな話をする中で、小見堂先生は若い時に、東京浜松町に当時建った超高層ビルの30何階から飛び降り自殺しようと、その窓のそばに近づいていったそうなんですね。で、窓がちょうどその時に少し開いていたそうなんです。それでそこに近づいていこうとした時に異変を察知したのか、掃除のおばさんが小見堂先生を呼び止めて、あんた何しようとしてるの。で、その一言で、まあ、思いとどまったという話をその講演の中でされていました。まあ、ミルヤクさんが、斜里町の海岸で、受水自殺をしようという、図ろうとしたことがあるということとともに、まあ、ご自分の体験を明かされたんですね。で、昼食の席で私は、まあ、今年ムララの教会が70周年なので、まあ、伝道会と記念礼拝に、有賀喜一先生をお迎えする予定でなんですと話をしましたが、小見堂先生も有賀先生のことを、知っておられて、その証を、まあ、読んだのか見たのか知っておられたんですね。で、有賀先生は14歳の時に人は死んだらどうなるのかっていう疑問がもう頭について離れなくて、そしてお寺のお坊さんと神社の神主さんに、まあ、神社では毎日朝早く境内を掃き清めてから神主さんに聞いたそうなんです。お坊さんも神主さんも人は死んだらどうなるのか、 死んでみないとわからんという答えだったんですね。で、有賀少年はがっかりして、それでも答えが知りたいと、それで思い詰めて死んでみようと遺書を書いて、夜中に家の裏手を走っている、線路に行って、終列車が近づいてくるのを見てから、その線路に身を投げました。で、日本の線路幅は、世界の線路幅よりも狭いというのはよく知られているんですね。新幹線は広い軌道ですけれども、一般は1067ミリという幅しかなくて、当時14歳の有賀少年はその線路の間にすっぽりはまって近づいてきたデゴイチという、鉄道マニアの人だったらよく知っているデゴイチという機関車のこう下に挟まっていたものですから、そこを通り過ぎていったわけです。そしてがっかりして有賀少年は家に帰って、その机の上に置いてあった遺書を処分しました。で、有賀先生はそのことをこのようにおっしゃっています。神様はこの少年は14歳頃鉄道自殺を試みるから、背をあまり伸ばさないでおこうと計画されたと思うとそのようにおっしゃってるんですね。有賀先生なりのユーモアでおっしゃっていると思いますが、私たち一人一人の人生に神様は何が何歳の時に起こる、あるいはこの人はこういうことをするということをあらかじめご存知の上で、私たちの人生にいろんな人との出会いや、あるいは時と機会を備えておられるわけです。すべての人が時と機会に出会うと、あるいは人と出会うと言ってもいいかもしれません。そのようにして私たちは罪あるものでありながら、欠けがあるものでありながら守られてきたということは、そのような神様の適材適所に廃材というものがあって、組み合わさってこうして存在して生かされているということ、はっきりと知ることができるわけです。ローマ書の11章36節に、というのはすべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメンと、パウロは結んでいます。また、種まきに関しても、人は、6節で、朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。あなたはあれかこれか、どちらが成功するのか、あるいは、両方とも同じようにうまくいくのかを知らないのだから、今年のような暑い中、お百姓さんはいつ畑に種をまくか、あるいは収穫するか、非常に判断が難しかったと思います。もうすでに果物なんかは火に焼けてしまって売り物にならないっていうものもたくさん出てきたわけですね。だから自然条件をやはり計算に入れないといけないわけですが、その自然条件を計算に入れて、もし種をまかなかったら収入はなくなるわけです。だからある程度の犠牲を覚悟でどれだけ種をまくのかということも経験則の中で判断する必要があるわけですけども、しかしそういった悪い気象条件の中で種をまいたら、秋はそんなには取れないだろうなと思う時に思いがけない収穫があるということも、私がアメリカにいた時に聞いたジョージ・ヤマモトというお百姓さんの話ですが、夫婦二人でアメリカの広い畑を耕していましたが、ある時火事になって農機具がみんな焼けてしまったんですね。使えなくなってしまったんです。それで山尾さんは銀行に行って融資を頼みましたが、梨のつぶてで借りることができなかった。けれどもようやく 貸してくれた銀行があって、それで農機具を買ったんですね。そして、ところがせっかく撒いて出てきたその小麦が嵐にあって、柔らかいですからまだ、それが全部地上から数センチのところで、切れてしまっていた。それで夫婦は二人で心を合わせて祈って、神様に、収穫なければ銀行の返済もできませんから、どうか助けてくださいと真剣に祈ったときに、その畑が例年の2倍の収穫を生んだということがあったんですね。で、銀行もこの人たちはすごい、というふうに反応したそうです。私たちはあれかこれかどちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないのだから、だからそういう環境状況の中で行動するということは人間の計算や判断力では間に合わないことがありますけれども、その時に信仰を働かせるならば神様は素晴らしいことを成してくださるということがあるわけです。そして人は種をまくが成長させるのは神であると、次の御言葉を出していただくと、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。お役所さんは無意識のうちに成長させてくださる神様に信頼して、毎年春に種をまくわけですね。どんな人でもそれは同じ信仰が働くわけです。クリスチャンだけが信仰を持っているわけではなくて、すべての人が信仰を持って生きているわけです。でもその信仰の対象が誠の神であるのか、あるいは人類の中に培われてきた経験則というものに対する信仰なのか分かりますけれども、神様は一切行われる神様の御業に信頼し、期待して忍耐して祈って、あなたの手の技をなしなさいと進めているわけです。今日私たちがなすべき手の技は何かということを祈るならば示されると思います。ですから私たちはすべてのことがわからない、ある程度はわかるけれども、しかし決定的なことはわからない。だからその谷間に渡された吊り橋も切れるかもしれないけれども、切れないかもしれない、恐る恐るかもしれないけれども、切れないことを信じてみんなそこを渡っていくわけですね。まあそういう賭け事みたいな世界かもしれませんが、信仰の世界は全能の神様が私と共にいてくださるゆえに勇気が湧いてくるわけです。そして神様に信頼して進むわけです。第3に7節から10節の段落ですが、光は心地よく、日を見ることは目に快い。8節では、だが闇の日も多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは虚しい。まあ、この伝道者の書は、空の空、すべては空ということから始まって、人生はどんなに、集めても、あるいは素晴らしいものを経験したとしても、虚しい。それはなぜか。人は結局死ぬからだ。これは多くの哲学者や宗教が言っていることではあるんです。すべては虚しい。死ぬために生きているわけですから。どこに生きる意味とか価値とか目的を見出せるか、それが分からなかったら虚しいわけです。ソロモンという人は自分のことを伝道者と、まあ、紹介してこれを書いているわけですが、人間として経験しうるあらゆることを彼は経験したんですね。多くの事業を手掛け、そしてそばめ、制裁まで含めると1000人に及ぶ女性たちを、まあ、相手にしてきたと言われていますが、人が楽しみ事として考えうるありとあらゆる快楽を彼は経験しましたけれども、その結論は全ては空である、虚しいと言っているわけです。 そしてこの伝道者の書の12章の最後の結論が、人は最後に裁きを受けるということなんですね。だからこの伝道者は若い男に対して9節から、若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたは自分の思う道を、また自分の目の見る通りに歩め、しかし神がこれらすべてのことにおいてあなたを裁きに連れていくことを知っておけ。まあ、若い時は情熱があり体力があり、いろんなことができるというその全能感というものも、まあこれは誤解ですけれども持っているわけです。そして手当たり次第にいろんなことを経験してみよう、世の中の快楽も、ちょっとアバンチュールとかスリルとか、リスクを冒してもやってみたいという誘惑が働くわけですね。でこの9節はそれを進めているわけではないんです。そのように生きるかもしれないけれども、最後には裁きが待っているということを示しているわけですね。若気の至り、この世の価値観で目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢という本能の赴くままに生きることは愚かであると言っているわけです。私も若い頃はそういう生き方を目指していました。しかし伝道者の書は12章の一節で、最後にはどんなに元気で、そして人々から称賛されるような、注目されるような生き方をしたとしても、最後は裁きがあるので、若い日にあなたの創造者を知りなさい、覚えなさいと、進めているわけです。まあ、このようにして11章は私たちに、まあ、12章への橋渡しとなっていますけれども、12章の14節を13節を見ると、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると結論付けているんですね。神を恐れるとは、恐ろしいと神様思うのではなくて、神様が素晴らしいお方で私を愛しておられるということを心に留める。そして今皆さんがこうして捧げているように、共に集まって礼拝を捧げる、それが神様を神様として恐れている姿の一つであります。そして日常においては、私たちに与えられた神様が食べてほしいと願っておられるパンであるこの聖書の御言葉に毎日触れること、それを毎日読むこと、そしてその中から心の糧、魂の糧を得ること、これが神様を恐れ敬うということです。恐れる、そしてその敬うことの部分がこの神の御言葉を求めるということではないかと教えられています。私たちは心と魂を養わなければ、この世のもので満たそうとする欲望に負けてしまうわけですが、神の御言葉は力強く生きて働く。今年のバイブルキャンプの、テーマ聖句はヘブル人への手紙の4章12節でした。神の言葉は生きていて力があり、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心の中のいろいろな考えや計り事を判別することができますと、先週、小グループで、2人の中学生と一緒に時間を過ごしましたが、バイブルキャンプに参加したその1人の、中学生は完璧にその御言葉を暗唱して私に、語ってくれました。若い時にあなたの創造者を覚えよということは、神の御言葉を豊かに蓄えることができること、そして世の中の誘惑や、そして、価値観に流されないで生きる道を見出すということではないでしょうか。私たちは今年敬老の日礼拝ということで今ここに集っていますけれども、何歳になっても原則は変わらないんですね。この伝道者の書を改めて、読み直し学び直して、私の生きる道はこれだと、この朝心に留めていただきたいと思います。一言お祈りいたします。 天のお父様、あなたは私たちを神の形に似せて形作ってくださり、この地上で生きることを許し、豊かに人生を歩むことを願って、多くのものを備え、人と時と機会に会うことを計画されました。しかし私たちは自分が何者であるかのように振る舞い、わずかな知識や経験を誇って、神様が私たちの人生に入ってくることを許さないという、そのような罪深いものでありますが、それでもあなたは私たちがこの人生を豊かに生き、そして周りの人々に自分の思っているものを施し、やがて神の御前に出た時に、よくやった良い忠実なしもべだと神様からの称賛を得ることができるように、動機づけ、そして共に歩む仲間を、兄弟姉妹を与えて、ここまで私たちを導いてくださったことを感謝いたします。私たちは知ることができないところで神様が一切を行ってくださっていることを深く知ることができるように、心の目を開いてください。日々起こることが決して偶然ではなく、神様のご計画の中にあり、それを知るためには時間が必要であり、忍耐が必要であり、そして神様を愛することが必要であることに気づかせてください。これからの歩みも神様が一切行ってくださることを信頼し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。